今日はテモテへの手紙第2の2章14節から26節です。このところには神に用いられる人のことが語られています。14節にパウロはこれらのことを人々に思い起こさせなさいとパウロはテモテに勧めています。まず一つのことは、この言葉の論争というのが14節に出ています。私たちはイエス様の救いを伝えるときにどうするのかというと、やはり言葉を使って伝えるということを必ずすると思います。しかしその言葉を語るというときに、時としてはこの論争ということになるんではないだろうか。もう自分が信じている神様は正しい、偶像礼拝は間違っているというような、そのようにもう論じ合っていってしまうということが出てきます。しかしそういうことをしないようにとパウロは進めているわけです。そしてまた16節には俗悪な無駄話を避けなさい、もうそうすると不敬虔、神様から離れていってしまう、神を恐れ敬わない、そういうような状況に陥ってしまうということをパウロは忠告しています。15節を見ると、この真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人としてという言葉が出ているわけなんですけれども、特にこのまっすぐというのは、このピタッと合うこの正確さっていうのがあるわけです。私は大阪城を見たことあるんですけれども、石垣がぴったりと合ってるわけです。もう本当にその人間の技術というのはすごいなと思いましたけれども、まさにこの真理の御言葉をまっすぐに解き明かすっていうのは、神様が私たちにこの語っておられるその御言葉をまっすぐに語っていく、そこに人間の言葉や思い思想を入れて話すというのではなくて、もう御言葉をダイレクトに語ってそれを解き明かす、そのためには自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいとあるわけですが、私たちの知恵とか思いで解き明かすというのではない。むしろこの聖書は神の霊感によって書かれたものであるというのが後で出てくるわけですけれども、その聖書を書くように導かれたご聖霊は、また御言葉をも明らかにしてくださる。神に捧げて私たちは御言葉を語るものとなる必要があるわけです。しかしそれから外れていった者たちが、17節にはヒメナイとピレトという人の名前が出てきています。で、彼らは18節に真理から外れてしまい、復活はすでに起こった、そしてある人たちの信仰を覆している。おそらくはこのすでに起こったっていうことは、もう霊的に見えない形でもう復活がもう始まっているんだというようなことをまことしやかに言っていたようです。そういうようなことを言う人たちはいろんな時代の中にも出てきます。私もエホバの証人の人と話をしたら、もうキリストは霊の姿で1975年にもう再臨したって言って、私は非常に驚いてしまったわけですけれども、しかしそのことも今はもう言葉を変えて話をしていっている。全くそこには真理がないということを深く感じたことがありますけれども、私たちはただ勝手に御言葉を伝えていく、語るというものではなくて、この神様が私たちを用いて語らせてくださる、自分を神に捧げるように最善を尽くしなさい、パウロは 語っているわけです。そして私たちの土台っていうのが19節に出てきていますけれども、主はご自分に属するものを知っておられる。まあ、私たちはこの神様に属するものである。そのことはヨハネの15章のところに、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であると。私たちはキリストにつながっていなければ何事もすることはできないわけです。そしてまたもう一つの大事なことは、主の名を呼ぶ者は皆不義を離れよと、そのように言われているわけです。神様は私たちをこの義と認められた。イエス・キリストの十字架によって私たちの罪を洗い清められて、そして義とせられた。じゃあもう一度元の黙阿弥のように戻っていっていいのかというと、そうではないということです。私たちは絶えずイエス・キリストの十字架によって清められて、その不義から離れなければならない。そしてそのことは21節にも出てくるわけですけれども、誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるならとあるわけです。私たちは不義なるものに背を向け、それから離れ主に従っていくものとなる。22節のところには、若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共にという言葉が出てきているわけですけれども、私たちはそうしたものから清められて、そして21節にある、その人はたっといことに用いられる器となりますとあるわけです。重要なのかことは何かっていうと、20節に出てくる金銀の器とか木や土の器、いろいろあるわけですけれども、大事なことはもう内側が清められて、聖なるものとされ、21節の後半に出てくる主人にとって役に立つもの、あらゆる良い働きに備えられたものとなるとあるわけです。ですから要はもう金や銀、木や土、そういうことではなくて、私たち自身が清められて主のように役立つものとなっていくということであるわけです。私は以前マグカップを愛用してました。もう、それは土で作られてたわけですから、もう欠けてしまったということがあったんですけれども、もう、他にもカップはあったんですが、それをよく使っていたわけです。で、これはどうやって買ったのかって言ったら、教会のバザーで100円で買ったってですね言ってましたけれども、ですからやっぱり10円で買ったって今言いましたけれども、やはりそれはもう自分には使いやすくってですね、もうそればっかり毎日使っていたっていうことがあるわけです。ですから私たちも金とか銀とか、そういう立派な人もいますけれども、しかし私たちは土の器にしか過ぎない。でもその人が本当に清められて、本当にこの神様に用いられるならば、非常に素晴らしいことではないかと思います。手も手も体は弱かったようです。少量のブドウ酒を使いなさいと言われるような人であったんですけれども、そのパウロの後を継いで非常に大きな働きをエペソでしたというふうに言われているわけです。22節の終わりを見ると、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい、そのようにパウロは進めています。それは私たちにも同じことが言われています。神の御前で義と認められる、そしてまた信じて従っていき、そしてまた神の愛、そしてまた平和を求めていくということであるわけです。ともすれば、私たちは信仰のことで23節に出てくるこの愚かで無知な議論というふうに陥ってしまう場合があるわけですけれども、24節に死のしもべが争ってはいけませんと注意があるわけです。教会でも同じことではないだろうか。自分がやっているのが正しい、間違っていない、そういうところにまたこの愚かで無知な議論になってしまうということが出てきます。しかし私たち自身が このイエス・キリストによって清められるならば、24節の後半にこの人に優しくし、よく教え、よく忍耐し、そしてまた25節にある反対する人たちを柔和に教え導くということが可能になってくるわけです。それはまさに聖霊が私たちのうちに働いてくださり、神様の御心を成し遂げてくださる。たとえ相手の人がもう完全に間違っているとしても、私たちはこのことを実践すべきではないかと思います。そうするならば、25節の後半には、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれません。また26節には、この悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々でも目を覚ましてその罠を逃れるかもしれませんという言葉が出てきます。おそらくこれは姫ナイとピラト、もう全く間違ったことを言っていた、そういう人たちのことを言っているのではないだろうかと思います。しかし私たちは神に属するものである。そして不義から離れて神様の御心に従って行っていく、あくまでもそのことを私たちは心の中に覚えて、そしてまた自分で何かをしようというのではなくて、主に用いられる、そういう器に私たちはさせていただきたいと思います。